ラディオショーです。今回は毎月お届けしている月刊小山のこの映画を見たです。お相手はいつもの小山さんこと小山さんです。よろしくお願いします。
はい、小山です。よろしくお願いします。
はい、ということで今回は、リモート録音です。
そうですね、はい、ちょっといろいろあってカレーの会には行けなかったのでリモートで録音しております。
小山さん、10月は忙しいということで。
あのね、イベントが続くんですよ。
イベントの準備でね。
準備、あのスタッフなので、今週末が PHP カンファレンスで、2週間終えて、Python の、PyCon っていうの、PyCon APAC ってのがあるので。
国際大会。
そうですね。でも、その準備で、てんてこ、昨日はあの PHP カンファレンス、昨日カレーの会に行けなかったのは、PHP カンファレンスの全体の最後の集まりがあったんで、それちょっと外せないなってことで。
ああ、まあ大丈夫ですよ。
はい、
はい、ということで、今月というか前回から今日まで何本見ましたか。
結構見てました。40本。
すげえ
忙しいと言いながらもうなんか隙間を狙ったバンバン見るみたいな。
あのほら、逆に忙しいと、
はい、
お、隙間時間があるっつってこの時に見に行かなければって感じになるんじゃないですか。ま
あ、それでもね、多分ね、2本ぐらいもう見損ねて終わっちゃった映画あるんですよね。
へー、
いやもうほんと大変で、なんかちょっと余談ですけど、最近なんか、はい、昔の映画の特集上映多くないですか。
多いですね、はい。
でね、
で日本系リマスター
とか、ね、そうそういうのがすごいあって、なんたら昔のなんたら特集とかあって、あとね、リバイバルみたいなのもあって、うん、そうすると要は最新の映画のかかる回数が減るじゃないですか。
減りますね。もう激減しましたよね。
この時間に見ないと見れないっていうのが多くて、うん、それで結構見損ねるんですよね、
うん、で、メインっていうか最新作が、割と遅い時間とかに移動するんですよね。
そうですよね、うん、
外に出されるって感じ。
うんうんうん、うん、
そうなるとなかなか見づらいんですよね。そうそうそう、僕なんかはだ
夕方に見た後、じゃあ次もう一本見るかと思っても22時とか、うん、そこまでだそこまで時間潰すのつらいな、じゃあしょうがない帰るかみたいな感じでありますよね。
そうですよね、うん、はい、
はい、
まあはい、そんな感じで、よかった映画5、6本かな、まあ、
今回はちょっと多いですね、7本いきますね。
あ、そうですか、
はい、
はい、じゃあまず1本目、
はい、まず1本目、福田村事件ですね。はい、
はい、私も見ました。はい、
ね、森達也さんって、ドキュメンタリーでね、あのオウムのドキュメンタリー、まあ、昔は雪雪て進軍でしたっけ、
はい、
はい、あれのドキュメンタリー撮ってる有名な監督さんですけど、いわゆる史実ものの、ドラマ映画を撮りましたと。
はい、ストーリーをざっくり話すと
ストーリーは、関東大震災の時に1920何年、はい、20世紀の初めの頃ですね、関東大震災が来た後、まあ、いろんな社会的な不安でもあって、朝鮮人がなんか暴動を企んでるとか、井戸に毒を入れてるとか、そういうデマが流行った、流れてたんですね、
はいはい、
でそこでそのデマを真に受けたというか、要は何、興奮状態になった民衆がいろんなところで朝鮮人を虐殺してるんですけども、
はい、
今回は殺されたの、この映画で殺されてるのは朝鮮人じゃなくて、朝鮮人だと間違われた、あれどこの人でしたっけ、
広島じゃなく、広島、
うん、あっちの方の西の方の、
四国の方、
そうですね、うん、香川か、でその辺の人たちが、千葉に行商に来てる時に、お前は朝鮮人じゃなくて、こう村民の人たちに間違われて、結局何人か6人殺されたっていう、これは史実ですね。それを映画化したお話です。
日本人が日本人を殺してしまったという。で、まあ、結構ね、ガツンとくるタイプの映画ですよね。
うん、そうですね。結局、第一次大戦で戦った元軍人みたいな、軍人予備役みたいな人が、村の中で、なんかそれなりにこう力を持ってたりして、で、もう、ちょうどね、二次大戦前ですから、まあ、威勢のいいこと言うわけですよね。
ねえ。
うん、
ただまあ、気持ちはわかるんですよね、
うん、
自分の村を守らなければいけないという正義感、
うん、
ああ、それが非常に強い、
うん、
後から考えると強すぎるなとは思うんだけど、うん、多分、その場にいると とても強くて頼れるリーダーみたいな感じになれるし、
でもね、そのリーダーというかやってたの水道バクティ博士が非常にいい、実はこいつはすごく小心者でっていうのをすごいいい感じに演じてましたよね。
そうですね、弱い犬ほどよく吠えるみたいな、ね、
そうもうな、虚勢を張ってこうやっちゃった挙句もう自分でもなんかこう後戻りできないみたいな、
そう制御できなくなっちゃうんだよね、うん、でまあいろいろこう話が死とか殺人に向かって話が進んでいくんだけど、うん、ところどころでここでこうすればこういう結果を回避できたのになっていうところがいっぱいあって、
何本いくつもありましたよね、
いくつもあって、うん、でなんでここでこうしなかったんだろうって思っちゃいますよね。
あとその当然クライマックスはまあ虐殺のシーンなんですけど、それまでのいわゆるドラマがすごい結構ドロドロな三角関係だったりとか、意外となんかメロドラマっぽいなんかドロドロをずっとやってて、あ、こういうドラマが ある映画なんだとちょっと思いました。
ね、てて単純じゃなかったですよね。
そういうだから全然社会派、まあな、立ち位置的には社会派の映画なんですけど、それまでのこうすごいメロドラマっぽいなんかドロドロの人間関係みたいなやつが、あ、日本人好きそう なんか内容になってるなと思いましたね。
ね、本当だから、ストーリーだけ見ると、うん、もう四国の人が千葉に行って、うん、間違われて殺されちゃいましただけなんだけど、うん、なかなかそういうシーンにならなくって、
そうそう、その村のね、いざこざとかね、そういういろんな人間関係を結構なんか、うん、いやな、興味本位というか丹念というかそういう感じで描いてますよね。
うん、まあ何にしても見ておくと何かの時に役立つかもしれないですよね。パニック状況に陥った時に、
まあ、
ちょっと一歩引いて、ちょっと冷静になろうよみたいな。
はいはいはいはい、
うん、
そう思います。まあそういう映画は非常に世界的にもいっぱい多いんですけど、
ね、
なかなかね、人間そうはなれないので、やっぱり冷静に考えるのは重要だなと思いますよね。そうですよね。あー、もう
社会経験がないとダメですよね。うん、はい、わかりました、はい、続きましては、はい、
続きましてはですね、あれだ、アリスとテレスの幻工場。はい
はい、ざっくりお話を
お話難しくないですか、これざっくり言うの
言ったんですけれども
まあ岡田真理さんってね、アニメの脚本家をずっとやっていた方なんですけど、最近映画、自分で映画監督として映画を撮り始めて、さよならの朝に、なんだっけ、なんとかいう、その、一作目の映画が去年、一昨年かな、なんか公開されたんですけど、それに続く2本目みたいな感じですね。
ほうほうほうほう。
で、話はさっきのようにちょっと一言では言い表せないんですけど、なんつうか、ちょっと不思議な世界のお話ですよね。
はいはいはい。
すごい田舎町で、なんか真ん中にでっかい、工場があって、
製鉄所ですね。
工場があって、そこで、
爆発事故が起きた
と。何、そうそう、でも、あれ何なんだろう、爆発事故なんだけど何かが起きて、その、主人公の周りの人たちは、その中で、時間が繰り返される、止まった、世界に閉じ込められてる状況なんですよね。
そうですね、はい。
で、そういうことはもう分かっていて、それなんか、ね、山の神様のなんかあれじゃないかとかいろんな話があるんですけども、止まってる、止まって、まあ時間は継続するんですけど、同じ一日っていうか同じがずっと繰り返される感じで、で村人たちとかその町の人たちは、戻った時にその違いが出てるとおかしくなって世界が壊れるから、何も変えなきゃ変えてはいけないっていうようなマインドで日々暮らしていると。
そうです ね、はい、
で何が変わったかっていうのをいちいち学校、その主人公は中学生高校生かなんですけど、何が変わったかっていうのを毎日こうレポートとして学校に提出させるみたいなことをやっていて、で主人公はそれをこうブッチして一回も書かないみたいな感じなんですけども、
はいはい、
そう、要は変化をすごく嫌う世界観の中でいろいろ起こるあれやこれやみたいな感じですね。
そうですね。で、その世界とは別に現実の世界は存在していて、
途中で分かるんだけど、どうも現実の世界は、 止まっていないイフの世界がどうも外にあるらしいと。
そう、あの私たちの街は夏なのに、うん、外の世界は冬だったみたいなね。
そうそうそうそうそう。いやーなんかね、結構私は好きなんですけど賛否両論あるっぽいですよね。
僕はね、
はい、
あの絵的には OK なんだけど、
あ、はいはいはい、
お話的にはちょっとなってい
う、ちょっとな
、うん、そんな感じでした。
うん、ねえねえねえっていうかあれですけど、まあ作画ものすごいですよね。
ものすごいっす、うん、
作画とあと背景がすごい、
美術さんと作画ですよ ね、うん、ね、
特に工場マニアと廃墟マニアの人は絶対見るべきだと思いましたけど、
あの錆び鉄の錆びた感じ、
うん、
あなんかすごいなと思いながら
見てました。あとね、あの閉鎖空間の中では工場稼働してるんで廃墟じゃないんですけど、その動いてる工場のすごい光光としたライトとその中から出てくるガーっていうなんか竜みたいなやつとか、すごい絵的にはめちゃめちゃ迫力あって、あれですよ ね、
ね、
で、副監督、あの前回のさやわさんもそうだったんですけど、副監督で平松さんって今もう超絶アニメーターの方が副監督として入ってるので、もう作画的には全然クオリティめちゃめちゃ高いっていう、はいはい、
なるほど ね、
ですね。
ただまあ話がねちょっと
なんか話がね、あのうん、分かりにくいのと今一つすっきりしない終わり方なんですよね。
そうなんですよ、うん、こう、うん、
じゃああのあとどうなったんだっていうのは当然描かれなくて、うん、まあただ、うん、なんつうのかな、そうそう、あと思ったのはエンディング、まあ、主題歌が中島みゆきさんが書いてるんですけども、
はいはい
ね、あの歌詞とかすごく作品になってるんですよもちろん、
はい、
で、
はい、
脚本読んでからの中島みゆきは岡田真理ファンになってもうガーッと書いたっていうふうにインタビューに答えていて、なんですけどあのエンディングの後にかかるエンディングラストの後にかかるにしてはちょっと威勢が良すぎる感じなエンディングの曲になってて、
はいはいはい、
ちょっと合わないなと。中島みゆきは悪くないんだけどあのラストだったらもうちょっとしんみりした曲で終わった方がなんか余韻があっていいなと私は思いました。
あ、なるほどね、うん、でちなみに、はい、アリスさんもテレスさんも出てこないんです
よね。出てこないですよ。あれは何なんですかね
だからあのあれは何のメタファーなんだっていうところが分かんなくて、だから理解しようと映画見るんですよ、こう、うん、ずっと見てんですよ、これがメタファーなんじゃないかとかって、うん、違うな違うな、でもこの後にきっと出てくるんだろうなと思いながら見つつ、
うん、
まあ、ストーリーを理解しようとしてるんだけどなんかちょっと間違って理解しちゃって、あ間違ってたんだ俺みたいな感じで、うん、補正しよう補正しようと思ってずっと見てて、でアリスはまだかテレスはまだかとってうちにこう終わってって、何だったんだろうなっていうような気分になったのが私の印象です。
確かにね、あのすごくこう中途半端な状態にずっと置かれるんですよね、うん、あの見てる観客側が。で、どうこれオチをつけるんだと思ったら結構強引に話が展開して、まあ、その最後に向かってなだれ込んでいく無理やりな感じは、まあ、無理やりなんですけどそこの無理やり感も含めて俺は結構好きだなと思ったので。
ああなるほどね、うん、ああそこをなんか許せるか許せないか
そうそうそう、結構なんか理由もなく強引にこうなだれ込むじゃないですかラストに向かって、
うん
うん、まあまあいいかなみたいな感じ
まあ美術と作画良かったしな、
良かったし、まあ岡田真理のドロドロなんか岡田真理文がすごくなんか溢れ出てるじゃないですか今回本当に、
うんうんうん、
なんでそうだからまあその辺は細かいことはいいんだよでいいかみたいな感じで、
うん
うん、うん、
でもなんかやっぱりあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない的なテイストもありますよね。
うん、まあそうですね。
あ、
まあでもやっぱり、うん、やっぱ岡田、やっぱね、あのなんだっけ、あの花の監督さん、なんだっけ。
調べよう。
はい。だあの人、あの、ね、あのキャラデの田中さんと3人でよくコンビを組んでたんですね。トラドラコンビと言われてる、
はいはいはいはい、
あの3人やっぱね、辰之さん、
永
井辰之さん、辰之さんのなんかそのコントロール力というかバランスの取り方がすごい良かったんだなっていうのが岡田真理監督作品を見ると 逆にこう明確に分かりますね。
ああなるほどね。脚本はいいんだけど、あとは監督の腕次第みたいな
っていうか、あの岡田真理さんのそのいわゆるそのすごく強烈にドロド人の心の底をえぐるようなやつが永井達之監督がコントロールすることによってうまいこと中和されるんですよ。
なるほど。うんうん、
現役を飲むのはなかなか劇薬だぞということがよくわかる。
こここうやっても伝わるよね観客にはとかって、そうそうそう、いや伝わらないっしょっていう人がいるいないの問題ですね。
そうそうそうそう、
わかりました。
はい、
ということで続いて、
はい、続いては、ミュータントタートルズですね。ミュータントタートルズ、ミュータントパニックっていう、
はい
はい、
私見ました。
見ました。吹き替えで見ました、字幕で見ました。
あれ、字幕、
字幕、はい、私も字幕で見ました、うん、はい。
で、まあお話的には、うん、なんて言えばいいでしょうか。
まあミュータントタートルですね。ミュータントだから突然変異した人間みたいな大きさになっちゃったカメの4匹が、まあいろいろやる映画なんですけど、はい、ね、ミュータントタートルズってこれまでアニメとかね、もちろん元はコミックですけど、何回も書かれてますが、今回は本当にリブート的な全くゼロからの話なので、これまでのこと知らない人も全然楽しめますっていう立て付けですね。
ですね、はい、で今回はアニメです。
アニメです、はい、
ええ、
アニメなんだけど、
この
まあ、基本 3DCG なんですが、ね、このスパイダーバースみたいにすごく、なんだろう、バンデシネというか、その色がこってり乗ってる劇画タッチなアニメーション。
あのアメコミでもああいうタッチありますよね。
ありますね、はい、
あのスパイダーマン的なあのアメコミと今回のミュータントタートルみたいなやつもあって、うん、で今回はそれにプラスなんかこう油絵的なね、
うん、
そのこってりした感じ、
そうドロッとした感じがね、ああああ、まあまあ作品世界にはすごく合っていて、でただもうドロドロのなんていうのかな、全てぶち込んでるような感じなので、慣れるまで見るのがすごい疲れますよね。どこを見ていいんだよっていう、そのフォーカスをユーザーの観客に提供してないので、ここを見てくださいっていうポイントが特に明示されてないんですよ。なんでもうどこを見ていいか分からず、もういろんな原色の何さまざまな色の画面に散らばってるやつを自分が選んで見なくちゃいけないからすごい疲れる、
うん、でもまあスパイダーマンクロスユニバース、
うん、
クロスザスパイダーバースか、
はい、
を見た後にあれを見ると、
うん、
あなんかこうこの路線の表現をどんどん進化させてやろうなっていう気概は感じられます
ね。ああなるほどね、確かに、うん、まあまあその、うん、今の日本がやっていないジャンルですよね。
そうなんですよ。
すごくそう、何本当絵画のような絵がそのまま動くっていう、
そうそうそうそう、
CG の使い方っていうのは、
うんうん、
今の日本の CG の使い方と全然違うので、
だから日本のアニメは確かに素晴らしいんだけど、俺たちは俺たちのやり方で対抗していくぜみたいな感じがありますよね、うんうん、
はい、すごいあのアート的ですよね、
うん、
あのスタイルとして、なんで逆に世界的にはその日本のジャパニメーションをよく知らない人に受け入れられやすいかなと思いました。
ああなるほどね、うん、あのやっぱりあの諸外国は、うん、漫画は子供が見るもんだ、
まあ、まだまだねそういう考え方多いですから、はい、
だからその辺の概念をちょっとあの変えられる可能性があるかなって感じもありますよね。でありながら、まあ、お話はね割とあの正統派な
正統派っていうか、なんか基本下品なこう何青少年の妄想みたいな映画じゃないですか内容的には。
ああティーンエイジャーの、
そうそうそうそう、もう
あの、
まあ、バカ丸出しみたいな、
そうそうそうアホだなこいつら
っていう、そうそうそう、そういうのがそういうドロッとした絵柄で描かれるのですごいなんかねこう新鮮でしたね逆に。
あ、うん、であのアニメなんで、
うん、
全部その絵柄を設定しセリフを決め、
うん、
で実装していくじゃないですか、
うんうんうん、
だから4匹のタートルズがこうなんか好き勝手にごちゃごちゃごちゃごちゃ喋っているような気がするんだけど、うん、全部計算されてるわけじゃないですか。
まあそうでしょうね、
お
多分ね、
うん、
アドリブがどのくらいあるのか分かんないですけど、
だからあの辺はなんかうるさい感じがするんだけど、まあ、すっきりまとまってるというか、あこいつらやんちゃだな感を感じさせる、
まあ、うるさい感じをね、あえてそのすごく、うん、なんつうの、掛け合いでそのセリフがどんどんどんどん被ったりするのも、まあ、あえてやっていて、あのカオス感みたいなやつをなんか出してる感じですよね、
うんうん、そうですね、うん、であとあの割と分かるか分かんないようなギャグがガンガンぶち込まれて
るんですよね。そうそうそうそう、なんほんとなんつんですかね、あの好きですよね、あの世代の感のね、セスレーゲンとか今回ブルーズ入ってますけど、うん、
あ
昔のネタ分かりにくいマニアックネタもボコボコぶっこんでくるっていう、
そうそうそう、であと僕日本のアニメ大好き、漫画大好き的なこともやるしね、うん、
小ネタいっぱい入ってますよね。
で、あの、小山さんも字幕版？
字幕です、はい。
で、あの、日本語版、吹き替え版は、敵のボスが、
うん、
佐藤二郎さんがやって
る。ああ、らしいですね、はい。
あれ、どうなんでしょうね。
わかんないです。佐藤二郎ね、なんか他の版、他の作品で吹き替え見たんですけど、その時は悪くなかったですね。
うん。なるほどね。うん、なんか、ほら、ああいうタッチの、ギャグが満載ってのもないけども、うん、入ってくるような映画だと佐藤二郎さんだとそっちの方向に行っちゃいそうな
可能性もあるんで、どうなんでしょう、そこでね、多分なんか日本人向けにギャグに変えちゃうとなんか寒くなるような気がするんですよね、
うん、だからどうなのかな、
分かんない、分かんない、配信に入ったら日本語版見ようかな、
はい、そうですね、あの2回目見ても全然楽しめそうですしね、うん、
はい、思います。
で、小山さんが言ったように絵柄が割とどぎついんで、
うん、
あの字幕と絵柄両方追ってるのは大変なんで、
うん、まあ、吹き替えでは、ね、吹き替えの方が良かったかもしれない、うん、あのね、見た時に意外と親子連れが結構いたんですよ、
お
家族に見てて、はいはいはい、うん、これは少年大丈夫かと思ったけど意外と大丈夫のような気がしなくもない、
お、はい、で、まあ、あの少年が見てこうグッとくる、エンディングというか後半の展
開、まあ、そうですね、うん、はい、
良かったんじゃないでしょうか、
はい、
はい、続きましては、
続きましてはジョン・ウィックコンセクエンス、
僕はこれを待っていた、
これ最高でしたね、
最高ですね、
最高ですよ、
もうこの、あの次回作のプレッシャーの中でこのクオリティで作ってくるっていうのは素晴らしい限りですよね、
あのなんつうのか、この振り切った割り切りを感じますよね、
お
ではストーリーとかそんなに、まあまあ一応あるんですけど、多分そんなにドラマ的には重みを置いてなくて、もうとにかくアクションを見せるんだっていう振り切り、
そうですね、
うん、
でそのアクションストーリー的には多分4箇所ぐらいの場所があって、そこにまあ移動してって、
う
ん、
その
各箇所各箇所で違うアクションを見せてくぜみたいな感じですよね、う
ん、いやーもう本当でそのアクションがね素晴らしいというか、あのまあ例えばこれまでのジョン・ウィックシリーズってガンアクションすごいんですけど、それに盾が入り、
うん、
ね、いわゆる日本刀だ、こう網ナイフだとかいう、そうそう、バンバン入りながらそれを複合的に混ざっていくっていうね、あれすごいっすよね、
すごいっす、
うん、
であの一番最初のバトルシーンが展開されるのが大阪コンチネンタルというホテルなんですけれども、うん、
はい、
僕あれ最初ラストシーンだと思ってたんですよ、
うん、どういうことどういうこと、
だからあのバトルは多分一番最後のクライマックスで
見せるアクションなんだろうな、予告とかの宣伝で流れてるあれがみたいな、うん、はいはい、はい、うん、最初でしたね、
と思ってたら一番最初に来たんで、おいおいこれを一番最初に持ってきたらこの後はどうなっちゃうのかな、
うん、
とかと思いながら見てたらまた違うパターンでのアクションが来て、ほうほうほうと思ったらまた違うパターンのアクションが
全然急でした ね、
ねすげえなこれ、うん、とちょっと見ながら見ましたよもう、
うん、いやー、ね、ーもうほんと真田広之もドニーエンもすごい、
ドニーエンが多分外人理解できないんじゃないですかね、あれ
なんでなん
でなんであの人目見えないのにあんなにできんのっていう、
うん、まあでもそういう、うん、ねえ達人の域に達するとできるんですよきっと、
我々はほらあのザトウイチを知ってるんであのまあなくもないだろうなっていう気はするんですけど、うん、
いやドニーエンならやるでしょ
でもさあの刀だったら、
うん、
近いから気配でわかるかもしれないけど、
う
ピストル撃つんですよ。
ね、銃でね、それでちゃんと当てるのはすごいですよね。
そうだから、それはちょっとどういうことっていう。ほらざっと言っちゃピストル使わないからさ。うん、
でもね、まあ、細かく目が見えない人なりのね、ピストルの確かめ方とかするじゃないですか。
うんうん、うん。
いやね、ちゃんと弾倉もなんかこうゴロゴロ探してからこう装填したりして、
うん、
細かいなっていう。
うん。
あとあれですよ、真田広之の娘役ですよ。
ああああ、誰だっけ、いや、リナ沢山。
はい、リナ沢山さん、はい、はい、
あの人。最初全然知らない人が出てきて、
ね、でも全然アーティストの方なんですね。
ミュージシャンですね、ロンドン在住の。うん、
ね、でも本当演技初なんでしたっけ？
そうなんです。
ね、そうすごいいい感、いいね。味を出してますよね。
そうですね、
うん、
であのダンスが踊れるんで多分アクションできるだろうということで、うん、でスカウトして、
うん、
でまあじゃあやりますってことで、で2ヶ月ぐらいかな、あのスタント教室に通って、
ああやっぱり、はいはいはい、はい、
練習したみたい
ですね、はい、
なんかああいう感じで知らない女性が出てくると、
うん、
あの片言の日本語っていうか、まあ日本語なんだけど変な日本語だよねとかっていう感じなんだけど、うん、全然そんなことないし、
まあまあね、日本人ですから普通に、うん、英語も日本語もネイティブっていう、
うん、いや、あといいのが、
はい、
結局あのドニーエンと真田広之とキアヌ・リーブスの男の友情が描かれてるわけじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、
ただそのあの人たちが昔仲間だったっていう描写っていうのはこれまでなかったじゃないですか、うん、
ないですね。
で今回もそのフラッシュバックして、うん、昔こうだったんだよねとかっていうのなしに、
うん、
もう現代の話の進行の中で、うん、
はい、
俺たちは仲間だ友達だみたいなことをどんどんやっていくっていうのが、
うん、
こうなんか映画の話のスピード感を失わないところでとっても良かったなと。
すごくシリーズ長いですけど、なんか半年ぐらい、時間リアルタイム的には半年ぐらいのはずだっていうふうに言ってるんですよね。
そうですね、なんか1年以内の話、ね、
そうそうそう、ですごい短い話なんで、そのわざわざ回想とかを入れなく、まあその一作目でね、あのキアヌ・リーブスとかジョン・ウィックの奥さんの回想がたくさん出てきましたけど、それ以外その悪いことやってた昔の回想って全く出てこなくて、このシリーズ全体的に、
うん、
でそれはなんか何かあったんだろうなって想像してねぐらいでとどめてるのがまたいいんですよね。
いいですよね、うん、あのまあ、本筋じゃないですからね。
そうそうそう、うん、大事なのは今で、今どうなってるか、その関係性はその場のシーンの演技と会話でこうなんか提供すればいいやっていう、
うん、
あ、いいない
いな、ね、で、4作目作るときは5作目作るよ的な話をしていたんだけど、
最初はなんか4、5作同時撮影っていう計画だったらしいんですけど、うん、まあ、4作目の撮影がもうあまりにもハードだったので、うん、
燃え尽きちゃったらしいですね。
ね、しかもだから、うん、ラストがあるんですけど、ラストをどうするかって話をしてたときに、まあ、今回のラストになった、言わないですけど、なったんですけど、うん、なんか、うん、まあこれはこれでいいんじゃないのみたいな話で、
うん、
なんか5作目どうなるかどうかはなんか結構宙に浮いてるらしいですね今
ね。え、もう本当にキアヌ・リーブスがもういいダメだ空っぽ、
まあ、とは言いながら5作目があっても大丈夫なようなつながりにはなってるというね、
うん
う
ん、
あれうまい。だからこれヒットすればまあ多分スタジオ的には作りたいんでしょうけど、どうなんですかね、こんだけ。
あとはもうアイディア次第なんじゃないですか。
そうですね、アイディアとキアヌ・リーブスのなんかやる気次第みたいな。
そう、あとチャド監督のアイディアとね。
そうですね、
うんうん、
いや本当ね、こうアクション映画すごい、あのね、なんだろう、ルローン剣心を見たぐらいの衝撃でしたね俺は。
あのルローン のスタントチームが今回大阪コンチネンタルアクションシーン入ってるんです
よね。あ、本当に、なるほど、うん、谷垣さんとか入ってるんですかね、わかんない。
そうそうそう
そう、そうか、それであの、なるほどね。
あとあのベイビーワルキューレ、
はいはい、な、あのね、あの女性の、なんだっけ、
あの女性が、うん、あのリナ沢山の、
あ、あの
スタントやってる。
そうなんだ、なるほど、うん、はいはいはい、はい、うん、
だからあのベイビーワルキューレ2の公開の時には、うん、ベルリンに行ってて、
へー、 あのなるほどね、
舞台挨拶しなかったっていう。
なるほどなるほど、
うん、
ほうほうほうほう、いや本当ね、 なんていうのかね、今までのが銃撃戦も縦もそうですけど、基本的に横の流れじゃないですか、
うんうん、
上下の移動ってないんですよね、
うん、
ところが、うん、ルロの剣心で種垣さんはそれを 上下も含めてすごい移動のあるアクションをやったのが、
うん、
で今回もコンセクセンスもそういう上下の動きの縦と銃撃って多いですよね、
うん、多いですね、
まあ、最後の階段なんかも本当まさに上下で、
うん、
ああいう空間の生かし方ってすごいなと思って、
うんうんうん、で谷垣さんがベルリンに入ったら、
はい、
みんなしてルローニ剣心はすごいなって言って、
あ、やはり、
みんな見てたらしいですね。
あれはすごいですもん本当に
、うん
ね、ルローニ剣心がね、いろんな世界のなんか多分盾を変えたっていうのは私はいろんなところで言ってますけど、
うん
うん、いや本当ね、だからその影響が多分出てたんですね。なるほどね。
そうですね、うん、でだからルローニ剣心見てない人はぜひ映画版、
そうですね、
佐藤健が出ているやつね、うん、あれを見てほしい
ですね。あのアクション超いいですね。
あ、
で、あれでしょ、ドニー・エン・谷垣コンビでやる映画、新作の映画が来年1月かなんかね公開決まったらしいですね。
ほう、
うん、
ほうこれはまた楽しみ
ですね。楽しみです、はい、
はい、でちなみにドニー・エンが、ジョン・ウィックに登場するときに厨房の陰で食っていた麺類、
うん、
あれはラーメンかそばかうどんかっていうのをチャド監督に聞いたところ、
うん、
忘れたとただああやって陰でラーメン食ってるところから始まるのは最高にクールだろうみたいな感じ、うん、
まさにまさにっていうかね、そういうなんだなんつうのかな、かっこ今までのそのステロタイプなかっこいいだけじゃないのがいいんですよね、
うんうんうん、まあ最高でしたよね。
いやこれほんと最高です、
はいはい、はい、続きまして、
はい、続きましてはキリング・オブ・ケネス・チェンバレンっていう、これはアメリカの映画ですね。
あ、僕これは知らないです。
見てないですか。
はい、お話は、
実際の話を映画化したんですけども、
はい、
何が起きたかっていうと、ね、元海兵隊の、退役してちょっと精神病を持っていて心臓が悪いおじいちゃんがいるんですよ、
はい、
でその人が夜中にちょっと苦しくなって間違えてそのエマージェンシーコールのやつを押しちゃったんですね。医療ケア会社のエマージェンシーコースを押しちゃって、で医療ケア会社から大丈夫ですかって電話がかかってくるんですけども、まあ、それ寝てて取らない、
うん、
で医療ケア会社はじゃあっていうことでその警察かなに、見ていってくださいって通報するんですよ、
うん、
で通報してそこから、まあ、通報されたのに警官が見に来ましたと、ドアで、
うん、
ドア3人来てどんどんどんと叩いて、
うん、
で寝てたところをそのおじいちゃん起こされて、
うん、
でなんか通報があったんですけど大丈夫ですかみたいなけど、おじいちゃんはやっぱりちょっと精神を患ってるので、うん、昔のなんか辛い経験とかこうで、その前にね泥棒に入ってどうも靴を盗まれてるんです、そのおじいちゃん、
はいはいはい、
そういうのがいろんなことになっちゃってパニックになっちゃって、いや俺は開けないみたいなことを言って、うん、あとニューヨークの話ですね、ニューヨークの結構、うん、治安の悪いところの話なんですけど、
うん、
そういうところで、で開けろ開けないみたいなドア前の押し問答がずっと続くんですよ、
うん、
でそれが結局、朝5時半ぐらいに始まって、8時ぐらいかな、その時間のやつを、まあ、ほぼリアルタイムで電話とかの実際の会話とかも活かしながらやってる。で最終的には警察がドアを、破壊して突破して中で逃げ回るおじいちゃんを倒して拳銃で射殺してしまったっていう実際の事件を映画化した話。超緊迫感あって、なんか すごいっていうかな、なんていうかな、これ2011年のはずなんで、要はブラックライブズマター運動が起こる前なんで、当然警官はもう黒人差別がバリバリやってるんですね、
うん、
でそういう世界、そういうなん か社会環境の中で起きてるので、まあまあまあ本当ひどい差別みたいな、アメリカの差別はひどいなみたいな話に、まあ、なってるんですけど、すごい、
うん、すごい
という話、
は
あ、で映画のラストでは実際にこれは、もちろん 実際に殺したとか押し入った警官は訴えられてるんですけども有罪になってないんですね。
ほう。
でだからその後、映画では書かれてないですが実はこの時の裁判の結果間違いだったっていうそのそれを覆す判決が出ていてその後どうなったかよく分かんないみたいな感じ。
あーなるほどね。
83分なんで90分ぐらいのなんか短いあの映画なんですけど、うん、その90分の中で本当にリアルタイムでどんどん物事が進行してて、
うん、
こうさっき言ったのさっき言ったみたいにのこれを回避するこのおじいちゃんがしなくてもいい未来はいっぱいあったはずなのにそこがどんどんどんどん潰れていくんですよ目の前で、
うん
うん、もう本当そこはねこう怖いというか緊迫感があって恐ろしいというかなんかそういう感じの作品
で見たいなと思って、うん、今ざっくり調べてみたら、
はい、
シネマート新宿は21時25分と18時45分新宿シネマカリテは10時15分と20時55分ですって、うん、見れねえよ
見れます見れます見れますでもこれねでも多分ねこれは終わったら配信入るような気がしますね。
あ
短いし、
うん、あなるほどね。
これすごくの良かった良かったっていうかねいいっていうのもあれだけどなすごい映画でした。
なるほど。制作総指揮モーガン・フリーマン。
そうですね、うん、
うん。なるほどね。はい、わかりました。続きましては
続きましてはロストキングっていう作品ですね。ロストキング500年越しの運命っていうやつ。
はいこれはどういう
お
話
ですか。これですね、要はイギリスのお話なんですけども、リチャード3世っていう16世紀かなぐらいにいた王様がいるんですけど、
はい、
その人は、要は王位三奪者っていうその烙印っていうかそういうポジションで歴史的には語られてたんですよ、
はいはい、
でそういうのは、それをあとどうもでリチャード3世は実はそうじゃないかっていうファンがいて、
うん、
でそれはその次に即位した王様が前の王様を貶めるためにいろんなこうその書き換えとかいろんな噂を流したりとかそういう史実を書き換えたりしてそのあえてすごく貶めているポジションなんじゃないかっていう、こうポジションなんですね、そのリチャード3世っていうのは、
うんうん、
でそのことになんかちょっとこうひょんなことで知ったその女性の主人公の人たちが女性の主人公がそのそうじゃないんじゃないかで実はリチャード3世はでリチャード3世って殺されて骨は川に捨てられたっていうようなあれが残っていて記録が残っていてで、うん、お墓がないんですよ。で当然英国の王室からもリチャード3世は正式な王として認められてないみたいなポジションだったんですね。
うん、
それをなんかいろんなことがあってそのリチャード3世ファンクラブみたいなのもあってそこの協力を得ながらそうすると実はこのなんだっけイギリスのなんたかの、公的な役所の駐車場の下に実はリチャード先生の墓リチャード3世の墓があるんじゃないかっていうことを分かってそれを大学と協力しながらなんか墓を掘りして実際に遺骨を見つけるっていうお話です。
これ何が面白いですか。
面白いのはねこの人が女性の人たちのリチャード3世の幻影が見えるようになるんですよ、
はいはい、
主人公に、
はいはい、
で最初は見えるだけだと思ったらなんか話し始めてあなた話せるんですが、はいはい、何も聞かれなかったからみたいなこと言って要はリチャード3世をの墓をなんか見つけてもらいたがってるリチャード3世の霊がその人に見つけさせたみたいな立て付けになってる。でしかもこれは実話なんですよ。
ほう、
うん、で実際に見つかってでいろんなあれを検証した結果リチャード3世は別に三奪者ではなく貶められたんだって今は英国ではちゃんと王の正式な王様として英国王室の中に黒く残ってるっていうお話ですね。
おー、まあ、じゃあ単なるファンタジーじゃないと、
うん、だからどこまでそのリチャード3世のその何本人が見えたのかどうか分かんないですけど、
うん、
そこはともかくとして、まあ、実際にその女性の人が結構バカにされながら、
うん、
こうお墓っていうか墓を見つけて本人を見つけてリチャード3世の名誉を回復したっていうのは事実
なるほど
なんですよ。
お
という話。ちょっと、ね、不思議なファンタジーっぽいんですけど、あのね、本当、まあまあ素人がそういう何歴史とかそういうところに突っ込むと、まあ、大抵周りから冷たい目で焦られるんですけど、本当そうなんですよ、
うん、
大学も最初はバカにしていて、あんたただの何アマチュアでしょとかね、そうそうそうで協力してきたその歴史学の先生とかも一遍大学クビになって、
うん、
で切られたのに、なんかこういざ見つかったとなると、いや実は復職してみたいなね、こういう冷たい、うん、なんかあれだって、もう本当皆様の手に入る返しがすごいっていう話です。そういう意味ではちょっと痛快ですよね。
なるほどね、うん、でこの映画は割と、東方シネマズ系でまだガンガンやってるんで、
やってますね。だからこれ東方シネマ買ったってすごいなと思って、
見ようと思います。
はい、
はい、続いては、
続いて次最後ですね、
はい、
愛人に生まれてっていう、これ台湾映画です。
あ、はいはいはいはい、
これも見てないですか？
見てないです、
はい、はい、ね、どういうお話かっていうと、あれは高校生かな、高校生の話なんですけど、ね、先天性の、性未分化症みたいな人で、要は何かっていうと、はい、男性器と女性器を両方持ってる子なんですよ。
はい、
で、外見は、まあ、当然あの男性器ついてるから男性として育てられて、まあ、でもちょっと綺麗可愛い系な顔な、女性系の顔立ちの男性なんですね。でちょっと気弱で、はい、こういつも背中を丸めて歩いていたみたいな人なんですけど、
はいはい、
ある時なんか血尿が出始めるんです、おっみたいな、はい、でそれは何かっていうと、はい、女性器の方が発達して、要は生理が来ちゃった、
はいはいはい、
それは女性器のあれがの男性器につながってるので血尿として現れるんですね。
はい、
でまあまあその辺の、お医者さんに行ったら、こう あなたはそういう症候群ですよって、で今は、男性器と両方の女性両方あるけど、多分将来的には、どっちかにしないと多分体に不調が起きますよと。でそれは血液の染色体を見て、染色体が、XY か、XX かで女性染色体が女性か男性かによってどっちかにするか決めましょうと。
はいはい、
で結局染色体は女性だったんですよ。男性器を切除して女性、はいはい、いきなり女性として暮らさなきゃいけなくなっちゃうんですけど、
はいはい、
これがですね、その親が意外とその物事から目を背けがちな人で、
はいはいはい、
そうあんまりその実際主人公ね説明しないままそれをやっちゃってるんですよね、
はいはいはい、
で気がついたら自分はなんか分かんないうちにこうチンチン切られてこう女性としてなって、
はいはい、
後から説明されてみたいな、
はいはいはい、
で当然今までの学校にないので別の今度は台北 のちょっと大きめなところに行って台北の学校で暮らし始めて、でやっぱり精神的な気弱なんですけども、でもなんか仲のいい女の子の友達とかできてみたいにやってるんですけど、まあちょっとその後トラブルみたいなのがいっぱい入ってくみたいな話ですね。
なるほど、
うん、これね面白いです。
面白いんですか？
面白い
ん
です
。なんかまあ別にそうなったらそうなったで、まあ、女性として生きていけばいいし、なんか転校したら僕のこと知ってる人いないから女性のままで生きていけばいいやみたいな感じじゃないんですね。
そうは問屋が下ろさないんです、やっぱりね。
下ろさないんですか？
映画ですからね。結局いろんなことがあって、まあまあ何主人公の心はどんどん深く傷ついていき、誰も信用できないようなこう袋小路に入っていくみたいなことですね。
うん、これ主人公の人は、
はい、
本当は男なんですか女なんですか？
多分女性だと思いますね。
あ、じゃあ女性が、まあ、男性の役を最初演じていた、
うん、
て
ですね、多分そうだと思います。どうだろう、分かんない。
見てて男だとか女だか分かんないの？
分かん、ね、女性になったら女性ですごい綺麗なんですよ。
男性の時は？
男性の時もまあまあ綺麗な男性のちょっと気弱な綺麗な男性。
おお、じゃあ演技が素晴らしいんですね。
うん、そうなんですよ、はい。で女性だったら女性で本当になんか綺麗に撮られているので、多分撮影の力もあるんでしょうけど、
うん、
なかなかね、そういう意味では両性具有が実際になったら、あ、こういうなんかいろんないざこざというか、ああそういう世界問題に巻き込まれるよなみたいな、 感じで、はい、私は好きでした、
ね、
この映画。
なるほど、うん、これざくっと見たらシネマート新宿で16時20分
だけみたいですね。シネマート新宿だけですかね。ね、本当ね少ないんですよやってるとこね。
これはまあ見れるかな、うん、この時間帯なら。
なるほど、遅くなっちゃったらダメなんですね、
はい、遅くなるとダメですね。
なるほど、はい、
あのご飯は一緒に食べましょう派なんで。
さすがです、
はい、まあ、ということで、はい、これで終わりですか。
これで7本、はい、落ちたのもいっぱいあるんですけどね、
はい、はいはい、
そうそうそうそう、
で僕好きなのは、
はい、
ピギーですね。
ピギー、ピギーね、ピギー良かったですよね、うん、
良かった
ですよ。俺も好きです。まあね、8本になっちゃったらあれだから落としました。ピギーとね、あとグランツーリスモとかも言ってたんですけど、うん、ま
あ、グランドツーリスモも、ね、最高ですね、あれなんだかんだで、
うん、そうそうそう、ピギーはねすごいですよね。
すごいです。
あんだけ打ち気でこうネガティブな人が主人公になったサスペンス映画取れちゃうってところがすごい。
で、伏線回収が結構うまくやれてて、
うん、
まあ、最後にこうロープをライフルで撃つ場面があるんですけど、なんであんなにうまく撃てるのかっていう と、冒頭のところでお肉屋さんでウサギを取ってきたのよ的な、
はいはい
はい、一言があるないで、
うん、
あのシーンがこう矛盾なく、
うんうん、
説明できるん で、うん、で素晴らしいなと。
あれ本当アイディアは分かるんですよ。よくあの企画通ったなと思いますよね。いやすごいわ。いわゆる映画としてあれが成り立つのがあれスペイン映画ですけど、いや、すごいなと思って、
うん、あれはすごいなと思って、うん、ただ一つ分かんなかったのが、あの牛が逃げましたと、
はい、
でそのあの牛が何の伏線なのかが僕は分かんなくて、
関係ないんじゃないかな。
うん、でもなんかすごく大事そうな伏線じゃないですか、あれ。
そうですかね。
で、チラッとこう出て、チラ見一回させて、うん、
まあそうですね、チラッと出て、まあ結局なんかいろんなとこで絡んではくるんですけど、
うんうん、
でも意味はないんじゃないかな。
ああ、なくていいんだね。俺あそこが分かんなくて、
多分なくていいだ、単なるその物語進行用の道具だと思いますよね。
うん、
まあまあ、ね、実家が肉屋さんっていうのがあるので、
うん、
それのあれもでも関係ないんじゃないかな。
うん、なるほど。まあ、ピギー良かったっていうのと、グランドツーリスも良かったよっていうのと、あとまあ面白そうだったんだけど、ハントっていう韓国映画がいまいちだったなとか。
いまいちでしたね。分かりにくいですよね、あれ本当。
あれ主人公似てますよね。
似てます、似てます。どっちか、ちょっと細い方がこっちか、外か、ちょっとふっくらしてるのが内かみたいなことを。
でさ、キムとパクっていう名前をやめてほしいよね。そうそうそう、あれ
でしかも
ひどいのが、うん、キム次長じゃないですか主人公、う
ん、はい、
その上の上司がキム部長なんですよ。
そうですね。でパクパクもうパクも次長で、次長って言うとどっちか分かんなかったりって、
分かんないし、でキム部長が次長を探してるとかって、うん、あれあれとか、あ部長の方かとかって、もうわけわかんない、名前もわかんないし顔も似ててわかんないし、だからそのそれぞれの主人公の人にチームがいて、
うん、
それぞれがお互いのことを暴こうと動き出すんだけど、どっちがどっちのチームの人なのかがわかんなくなってくるから、
しかもね、あれ三つどもえ、場合によっては四つどもえじゃないですか。
そうそうそう、
体制側と北朝鮮と民主化と、あと場合によっては CIA もそうなので、
そう
入りも入り乱れて、どういう状況か全くなんか全然こう読むの、読み解くの大変みたいな話。
そう、
あれね、脚本失敗してるよなっていう。
脚本じゃないです、多分キャスティングと編集の問題。
いや脚本ですよ、脚本はね、ちょっと複雑にすぎですよ、盛りすぎ。
でもあれ顔が明らかに違う人だったらまだわかるんじゃないかな、
ね、顔が似ててもなんか特徴つけるじゃないですか、髪型とかそういう服装とか、
髭生やしたりとかさ、
そうそうそう、これはどっちだと考えながら見るっていう。
あ、よかった、俺だけじゃないんだ。
いや本当にわかんないですよ。
あ、
いやでもなんですかね、やっぱ韓国の人はこう俳優さんとしてもう慣れ親しんでるからパッと見わかるんですかね。
わかるんでしょうね。だから、ね、ほらアメリカ人、欧米の人がアジア人見ると 区別つかないじゃないですか、多分。
あ、いや、そんなことはないと思うな。ただ、役者として知ってる知ってないはでかいと思いますよ。
まあ知ってるんでしょうね。
そうね、はい。
あ
れね、ほんともうちょっとメイク変えたりしてなんか差が分かるようにしてほしかったですね。
ですね。で、あとは沈黙の艦隊は普通でしたね、きっと。
普通でした。
はい。で、コカインベアも普通なんでしょうね。
コカインベアはね、コカインベアって極まのかなと思ったら、あれね、あの制作ワーナーだし、
う
ん、要はメジャー映画なんですよ、
うん、
で、意外とちゃんとした映画でした。
あ、そう。
極まの
じゃなかった。でも
B 級なんでしょ。 B 級ではあるけど、あのうちらが喜んでこうゲラゲラ笑いながら B 級見る B 級ではないです。
あ、
うん、意外とちゃんとした映画でした。ネタとしてはあれだけど、で、しかもね、これも実話なんですよね。
ああ、そうみたいですね、
うん、こんなこと本当にあったのかっていう点ではバカバカしいけど、まあ、結構ちゃんとしたなんだろう、サスペンスアクションものでした。
はいはいはいはい。あとは、ヒッチコックの映画術。
あ、ダメでしたね。
ダメでしたね。
ただのモンタージュ映画でしたね。
ああ、もうなんかヒッチコックはさ、映像撮影テクニックが面白いんだけど、うん、演出テクニックとかの話聞いてもって感じで、
あのバラバラなんですよ。
うん、
結局なんか体型立ててこれはこうだっていうカテゴライズをしないままこうつまみ食いみたいにいろんな映画を紹介してるので、
うん、
一応ね、あのチャプター分かれてますけど、なんか全然意味なしてないじゃないですか。
う
ん、
ないね。
あれを見て見たからなんか系統的にこういうものだっていう理解は絶対ない、生まない感じ、
うんうん、
なので、あ、ちょっとこれダメだな。
うん、ダメでしたね。
まあファンが自分のなんかこう何、思いを全てぶち込んだような映画でしたね。
まあ面白そうだなと思ったのに残念でした。
残念です。はい、
はい、ということで、はい、今月はこんな感じで、
はい、
来月、
はい、
来月が今月10月、
はい、
楽しみなのはも
うついにガルパン来ましたよ。文章なんか6割7割戦闘シーンらしいですね。
もうじゃあ 4DX 行ってガタゴトガタゴトガタゴト。
4DX はまだない。
あ、まだないの。
4DX はあの終わったあとしばらくしてから作られるのがあれなので。
あ、はい。
で、今回はだから何、ドルビーアトモスで見るべきっていう作品ですね。で、私はもうドルビーシネマ一択なので、バルト9に見に行きます。
なるほど、うん、はい。あとは何があるのかな。イコライザー。
イコライザー来ますね。イコライザーはまあ、いつものイコライザーだと思いますけど。
はい。あ、あとね、キリエの歌。
ああ、はいはい。あれ見ますか。
これ、あの、岩井俊二
の。そうですね。はい、
作品で、あの、仙台でロケしてるんですけど、はい、あの、仙台の市営バスに乗ると、うん、仙台駅前というバス停に近づくと、
うん、
アイナ・ジ・ジ・エンドが、次は、仙台駅前です。
車内アナウンスやってる。
仙台市営バスではうんちゃれかんちゃれうんちゃれかんちゃれ以上、仙台を、でロケをした、キリエの歌に出演しているアイナジエンドでした。
へー、と終わるんです。そんなタイアップが。
そんなタイアップが。だから初め聞いた時、何ベラベラ喋ってんだろうなって思って、アイナジエンドか。
なるほど。
なので、私はこれ見るの楽しみにしています。
はい、
はい。あとは大石灰のカイナ、
うん、これね、実はテレビ、あれ、これ総集編なの。実は
違う、
あ、新作、
あの、ね、話違うみたい。
あ、本当。
うん、
いや、これ
なんかエヴァンゲリオンみたいな感じになってるから、
映画見に行く前にテレビシリーズをなんか見なくちゃなと思ってたんですけど、うん、
ね、テレビシリーズ見なくても多分大丈夫なんじゃないかな。
あ、なるほど。
設定だけは理解してれば。
うーん、
うん、
なるほど。
うん、だから僕はこれ行こうかなと思うんですけど、はいはい、あとね、続き、資料館のシスター。
はいはいはいはい。これなんか結構アメリカでヒットしたらしいですね。
ああ、そうですか。
うん、
おお、はあ。僕は今月はこれが一番楽しみかな。
あとキワモンだとね、シックオブマイセルフってね、またよくこうやばい、承認欲求モンスターのお話がと
って、あ、はいはいはいはいはいはいはいはいはい、あれがあります
よ、ね。あとバカ枠ですよね、その下の宇宙探索編集部ですね。
ああ、
これはムーとタイアップして なんか中国のこう何コンタクティーな人たちがなんかやるみたいな。
あ、あと、大作、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン。
スコセッ
マーティン・
シ
スコ
が、
セッシ。あとは、北極百貨店のコンシェルジュ。
面白そうですね、確かに。
ああ、面白そうですね。あとは、なんだろうな。
ドミノ
あ
は
と、
どうです？
ドミノ？
ドミノ。
ドミノってなんだっ
ド
け？
ミノってあれです、なんだ、ちょっと違う。
なんかあったな、ドミノ。予告編で見たな。あれだ、絶対捕まらない犯人を捕まえようとするお話だ。
ロバート・ロドリゲスの新作ですね。で、
新し
どうい
やつ
も
だよ
なん
ね。
か人の脳をハックして認知を変えちゃうような悪人が出てくるっていう話。
これ、予告で見ました。
そんな感じですかね。いろいろと。まあもう本当10月も多いですよ。
多い
俺は
で
こ
す
のう
ね。
ちのイベントが多いので、何本見れるんだろうって感じですけど、頑張って見に行き
頑
ま
張って
す。
ください。頑張ってください。ということでした。ありがとうござい
あり
ま
がとうござい
し
ました
。
た。